マタイによる福音書26章69節から、ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきて、ペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。本日の説教題、三度知らないというは、マタイによる福音書26章75節から示されました。75節でペトロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとのイエス様の言葉を思い出します。そして外に出て激しく泣いたのです。ある人を、そんな人は知らないというのは、その人との一切の関わりを否定する表現です。ペトロはガリラヤ湖のほとりでイエス様に弟子として招かれてから、ずっとイエス様と一緒に歩んできました。それはペトロにとって大きな喜びであり感謝であったはずです。それにもかかわらず、ペトロはイエス様との愛に満たされた交わりを否定したのです。しかし、イエス様を愛したことはないとは言えたとしても、果たしてイエス様に愛されたこともないとは言えるでしょうか。思い起こしていただきたいのは、ペトロが自分からイエス様の弟子になったのではなく、イエス様がペトロを選んでくださり、ペトロを愛して弟子にしてくださったことです。ですから、ペトロがイエス様の弟子であるのを自分からどんなに否定しようと、それで弟子でなくなってしまうわけではありません。イエス様が、私はペトロを知っている、ペトロは私の愛する弟子だと言ってくださる限り、ペトロは弟子であり続けるのです。それこそが新しいイスラエルであるキリスト教会に連なり、イエス様の弟子とされた私たち、すべてが寄って立つ根拠なのではないでしょうか。与えられました聖書の御言葉、 マタイによる福音書26章69節以下をご覧ください。イエス様は祭司長たちが使わした大勢の群衆に捕らえられた後、大祭司カイヤファの屋敷に連れて行かれ、裁判にかけられました。その時の行動が26章56節にはこう記されています。ペテロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って、下役たちと一緒に座っていた。ペトロは他の弟子たちのようにイエス様を見捨てて逃げ去ってしまいましたが、イエス様の裁判が行われている屋敷の中庭までたった一人で入っていきました。そして何人もの人が中庭に座っている中で、夜の暗闇に紛れて座っていたのでしょう。すると69節の後半で、屋敷で働いている女性の一人がペトロに近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言います。すぐにペトロは70節で、皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言います。不安になったペトロが71節で、門の方に行くと屋敷で働く別の女性がペトロに目を留めて、そこに居合わせた人々に言います。この人はナザレのイエスと一緒にいました。そこで72節でペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消したのです。ひとたび嘘をついたペトロはついにイエス様との関係を全面的に否定します。イエス様との関係を打ち消し、知らないと誓ってしまうのです。イエス様を知らないと言い放ったペトロは、それでも屋敷の中庭に踏みとどまっていました。しばらくすると73節で、そこにいた人々が近寄ってきてペトロに言います。確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでそれがわかる。イエス様の弟子たちの多くの出身地であるガリラヤ地方で話されたアラム語には独特の言葉遣いがあったようです。追い詰められたペトロの言葉にはその言葉遣いが強く出ていたのでしょう。人々にそう言われると、74節でペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めます。するとすぐに鶏が鳴いたのです。ペトロが口にした呪いの言葉はイエス様を呪う言葉であったかと思われますが、ペトロ自身を呪う言葉であったとも解釈できます。ペトロはもしあの人を知らないという私の言葉が偽りであるならば、この身が呪われても構いませんと誓ったのかもしれません。そうするとペトロはイエス様との愛に満たされた交わりを否定したことで、 自分自身を呪ってしまったことになります。イエス様はペトロの身代わりとなって十字架の上で呪いをその身に引き受けてくださったのです。75節でペトロはこうなるのをイエス様が見通しておられ、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたのを思い出します。そして中庭の外に出て激しく泣いたのです。それは一つには自分の力で最後までイエス様に従おうとして完全に挫折してしまい、自分の真実の姿を知らされたからでしょう。もう一つには自分の真実の姿をイエス様が最もご存知であることに気づかされたからではないでしょうか。そして罪深い自分をどこまでも憐れんでくださり許してくださるイエス様の愛に圧倒されたからではないでしょうか。人間の挫折や失敗は成功をもってしては見ることのできない人間や世界の現実をあらわにします。それは人間の無力さである、世界の現実の儚さである、運命の強烈な打撃であり、そしてイエス様から離れてしまう罪の生み出す死と滅びの持つ悲惨さを経験することです。人間の失敗や挫折の経験は成功の経験などよりもはるかに深くて重い意味を持ちますが、失敗や挫折の痛ではイエス様の慰めに出会うのでなければ癒されることはありません。人間の失敗や挫折は人間的な努力のレベルを突き破って主イエスキリストの救いのレベルにまで開かれるとき、成功に勝る意味を持ちます。ペトロの経験したような失敗や挫折に打ちひしがれ身動きが取れなくなる中で、私たちはより一層主のものとされる経験を与えられます。主イエスキリストの十字架の死とよみがえりの命に結びつけられることによって、より一層主のものとされる経験を与えられるのです。イエス様を、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白したペトロは、この時誓ってまで主イエスを知らないと言いました。またこういった数時間前には、たとえご一緒に死ななければならなくなってもあなたのことは知らないなどとは決して申しませんと言っていました。ところが三度イエス様を知らないということで、自分の力、自分の決意、 あるべき自分がもろくも崩れ去り、ペトロは自分の現実の姿をさらけ出してしまいます。言い換えるならば、ペトロはあるべき自分に徹底的に挫折したのです。しかしそんな自分は崩れ去ってしまって良いのです。なぜなら信仰は自分で築き上げるものではなく、神様から与えられるからです。砂の一粒ほども神様の前に誇るものを持たない私たちであるからこそ、神様は愛してください、罪を許してください、イエス様の弟子としてくださいます。そのことをペトロがはっきりと分かるのは、主イエスの十字架の上での犠牲の死、死からのよみがえりの出来事の後でした。主が私たちを選び、私たちを弟子として召して御業のために用いてくださいます。しかしこの時ペトロはイエス様を三度知らないと言ってしまいました。またイエス様はそうなることを予告しておられました。ペトロ自身も知らなかった自分の弱さと罪深さをイエス様はよくご存知であったのです。自分の弱さと罪深さを思い知らされ、完全に打ち砕かれてしまったペトロが立ち直り、再び主イエスの弟子として歩み出すことができたのは、復活の主イエスと出会ったからです。主イエスはペトロがイエス様を知らないというと予告された時、私は復活した後あなた方より先にガリラへと行く、再び出会うと約束してくださいました。主イエスはペトロの弱さや罪深さをご存知の上でペトロを許してくださいました。そしてガリラヤで再び出会った時、主イエスはペトロにマタイによる福音書の最後で、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。与えられました御言葉はわずかな違いがあったとしても四つの福音書のすべてに記されており、歴史上の出来事であったことは間違いありません。ペトロはこの当惑させられる出来事を繰り返し教会で語ったのでしょう。そしてこの出来事は人間の罪に対する神様の救いの恵みの勝利の輝かしい具体例として教会で語り継がれていったのでしょう。私たちも神様の救いの恵みの勝利を告げる御言葉を世の終わりに至るまで語り伝えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちの失敗や挫折を、人間的な努力のレベルを突き破って、キリストの救いのレベルまで開いてくださり、 成功に勝る意味を持たせてください。ペトロの経験したような失敗や挫折に打ちひしがれ、身動きができなくなる中にあっても、私たちにより一層主のものとされる経験を与えてください。主イエスの十字架の死とよみがえりの命に結びつけられることによって、より一層主のものとされる経験を与えてください。ペトロは御言葉に記された当惑させられる出来事を繰り返し教会で語りました。そしてこの出来事は人間の罪に対する神様の救いの恵みの勝利の輝かしい具体例として教会で語り継がれていきました。どうぞ私たちを神様の救いの恵みの勝利を告げる御言葉を世の終わりに至るまで語り伝えるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって。